今日はこちらです。小林製薬紅麹のサプリメントで死亡事案が発生か。小林製薬の紅麹のサプリメントを使用した人が腎臓の病気などを発症し、相次いで入院、そして死亡する事案も出てきました。全国のメーカーで紅麹を使った商品を自主回収、販売中止にする動きも出ておりまして、我々も口にする食品について改めて気をつける必要がありそうです。さて、現時点で言いますと、問題になっている商品が紅麹コレステヘルプということなんですね。これこの商品のパッケージには悪玉コレステロールを下げると明記しています。今月ですね、小林製薬社長を中心に会見も行いました。どんな症状が出ているかというと、むくみとか倦怠感、尿が出にくい、腎疾患などを発症している、腎機能障害を発症しているということなんですよね。これまで入院が100人を超えて、相談件数も3000件ほどだということなんですね。そもそもこの紅麹なんですけども、昔からですね、中国や台湾、日本などで食品に利用されてきた麹の一種なんですね。米などの穀物にカビの一種である紅麹を繁殖させて作ると。この天然の赤い着色が人気で、例えばですね、豆腐よ、これ沖縄の伝統料理で有名ですよね。あとは紹興酒などの原料にもなってます。紅生姜でも使われてたりするわけですよね。あの色が大きな特徴なんですね。ただこの紅麹の中にはモナコリン K という成分が含まれておりまして、これがコレステロールを抑える働きがあると言われております。だからこの紅麹コレステヘルプ、悪玉コレステロールを下げるとパッケージにも明記しているわけなんですよね。さあ、じゃあこれ原因は一体何なのかということで、私もねこれ取材してみました。医師専門家取材したんですね、薬学の専門家。まずこれ時系列で見てみますと、紅麹原料が販売されて、でその紅麹原料をもとにですね、食品メーカー、飲料メーカーが製品化してったのが2016年以降なんですよね。でも2016年以降で健康被害は出てないんですよ。報告はないんです。2016年で製造販売スタートして、2017年2018年2019年、そのあたりで健康被害の報告はないんですよ。ということは、この紅麹原料を元にした商品で何か健康被害が起きているわけではないということですから、紅麹原料の製造過程で問題があったわけではなさそうだと。健康被害の報告が集中しているのは今年に入って、ということはここ 2,3 年の間で紅麹コレステヘルプを作ってる段階で何かあったんだろうと考えるのが普通かと思います。そうすると紅麹コレステヘルプで何があったんだということなんですけども、紅麹原料とはこれは関係なさそう。だから紅麹が問題ではないということです、ね、紅麹が問題ではなくて、紅麹コレステヘルプのサプリメントを作る段階で何か問題が起きたんだろうと。そこで外的な要因が加わったんではないかというふうに専門家の方は見ていました。じゃあ外的な要因って一体何なんだということなんですけども、これね、名古屋市立大学大学院の薬学研究科の中川秀彦教授を取材したんですね。中川先生は異物混入を疑ってました。異物混入、何らかの不純物が製造段階で混入したんではないか。製造段階というのはサプリメントの製造段階です。まず一つ考えられるのは、混入した異物そのものが体に悪影響を与えたんではないかという考え方が一つ。そしてもう一つは、混入した異物と米麹菌ではなくて紅麹菌ですね、紅麹菌と混入した異物が組み合わさったことで、一緒になったことで毒性のある物質を発生させてしまったんではないか。異物そのものの影響、または 異物と紅麹菌が一緒になって発生してしまった毒性のある物質の影響、どちらかではないかというふうに見ておりました。で、これとね、サプリメントというこの形態というか、これが被害を生んでるんではないかというふうに中川先生見てるんですね。どういうことかというと、サプリメントって成分を濃縮した形で加工して摂取するわけですね。濃縮してるから、まあ、効果が出やすいわけですよ。で、それを摂取するわけです。摂取もどうですか、1日2回とか3回とかね、飲んで、そしてそれを毎日継続で使用していくというのがサプリメントを使用する時の大体皆さんもルーティンかと思いますけども、この濃縮した形で加工して摂取することは摂取制限を超えやすくしてしまうんではないかということなんですよ。だから毒性のある物質をですよ、濃縮した形で加工してるわけです。それを継続摂取するわけです。そうすると摂取制限を超えやすくしてしまう可能性があるんではないかということなんですね。で、これとですね、もう一つ、機能性表示食品と言われているこのサプリメントなんですけども、この機能性表示食品と異物混入も関係あるんではないかというふうに見てました。これどういうことかというと、今回の紅麹サプリというのは機能性表示食品に分類されるんですね。で、これは医薬品ではないんです。食品なんです。あくまでも機能性表示食品なんです。ですから医薬品ほど管理が厳密ではありません。管理が厳密でないということはですね、異物がそこで混入してしまった恐れもあるんではないかというふうに指摘していました。まあ、まだね、これ原因特定はっきりはしないわけなんですけども、ちなみにこの機能性表示食品というのは事業者の責任で科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品となってます。よくあの特定保険用食品特保でね、皆さんも見たことあると思います。なんだ、手を挙げて人がこう手を挙げているようなね、あのマーク、あれは、いわゆる特保、特定保険用食品と言われているもので、消費者庁長官の許可が必要なんです。でもこの機能性表示食品はそういった国の許可必要なく、事業者の責任に基づいて販売してるんですよね。ここが大きく違うところなんですけども、これはね、例えば小林製薬一事業者だけの問題なのか、そうではなくて、やっぱりこの機能性表示食品のあり方も問題があるのかどうか、その辺も含めてですね、今後議論が必要かと思いますね。まあ、紅麹サプリだけじゃなくて、いろんなサプリメントを我々健康ブームの中で服用するね、使用する時代になってますよね。だからこそやはりこういった食品っていうのは安全でなければなりません。でないと安心して我々服用できないわけですから、そういう意味ではこの原因特定をまず急いでほしいのと、小林製薬そして国はですね、何らかの情報が分かったらそれをすぐリリースする、そして消費者に情報を与えていく、これをですね徹底してほしいと思います。さて、大石邦彦のナウオンシェアはポッドキャストでも配信しておりますが、あれですね、確かもう4万3000人ぐらいフォロワーさんになりましたね。4万3000人、本当ありがとうございます。もう本当にここまで増えてきて、でも来年度はもっともっと、仲間を増やしてみんなでですね、情報をシェアしていきたいと思います。それではまた来週。